の脇。一。
何がそんなにおかしいんだ。
だってあんまりですもの。
運んできた缶どっくりを手に持ったまま、おもんは顔を赤くして笑い続けた。
板前さんがあんまりなんですもの。
板前がどうあんまりなんだ。
若様が、ハゼの荒いっておっしゃったでしょ？ですから相当したんですよ。本当にちゃんと相当したのに、今行ってみたらこうやって、まな板の上へ黒鯛を乗せているんです。
そこでまたさもたまらないというように吹き出した。
すましてこうやって黒鯛を作ろうとしているんですもの。ハゼと黒鯛と間違えるなんてあんまりだわ。
バカだな。それがそんなにおかしいのか。
こう言って又三郎は物憂げに杯を口へ持っていった。その夜、屋敷へ帰って新所へ入ってから、又三郎はふいとそのことを思い出し、一人でクスクス笑い出した。つまらないことをあんなに笑うおもんがおかしくなったのだ。顔を赤くして、片方にえくぼを寄らせて、苦しそうに笑いこける娘の姿も、ありありと目に浮かんだ。後から考えると、それがおもんというものに目を引かれる最初のきっかけだったのである。つたまんというその料理茶屋は、脇屋五郎兵衛という留守役の老人の案内で、一年ほど前に知って以来の馴染みだった。それは、両国橋の広小路を南へ下がった米沢町の地外れにあり、すぐ前に野源堀の水が見えるし、左隣は国町の何菓子とやらいう太物問屋の隠居所で、松の多いその庭と接しているため、ひなえでも行ったような静かな環境を持っていた。茶屋の構えもこじんまりしていた。二階も下も小部屋ばかりだし、けばけばしい飾り付けはなし、簡素と落ち着いた気配りが行き届いていた。主人の万吉は元幕府の配膳方に勤めていたそうで、包丁ぶりもよそとは違っていたし、女房のおつた。つたまんはつまり夫婦の名を取ったものだ。の好みだろう。女中たちもしっとりとしたおとなしい性質のものばかりだった。したがって客は大抵武家か、町人でも静かに酒魚を楽しむという人たちが多かった。彼にはそういう静かな落ち着いた雰囲気だけで十分だった。自慢らしい割烹も酒も二の次だった。誰にも煩わされず、一人で勝手に酒をすすり、ぼんやり物思いにふけることができれば、他に望みはなかった。おもんは彼の受け持ちのようで、給仕には大抵彼女が出たけれど、彼にとっては顔を覚えているという程度で、名も知らず、当人に対してもまるで興味などなかった。もしそんなきっかけがなくて過ぎたら、やがてつたまんにも遠ざかったであろうし、おもんというものも知らずに済んだに違いない。ずっと後になって、又三郎はそう考えては一人で悲しげにつぶやいたものである。
本当に、あの時あんなきっかけさえなかったら。
前のことがあってから、おもんはずっと慣れた様子を見せ始めた。彼の方からも気軽に話しかけるようになった。ハゼと黒鯛とか、あんまりだなどという言葉が二人だけの通言になったようで、隣のお客様はハゼと黒鯛よとか、この吸い物はあんまりな吸い物だ。